からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、本当に京都の日本一ってなかなか聞かないんですが、なんと暑さが日本一です。皆さん39度を記録するかどうかというところなんですが、皆様はこの暑さに対してどのようにお過ごしでしょうか。さてですね、今日は、日進月歩、これは日々進化するっていうね、そんな意味なんですけれども、女性の一生に寄り添うぞ、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは医療法人財団足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄さんに半年ぶりにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。お久しぶりです。
お久しぶりです。はい。お元気でしたですか。
元気です。
はい。
でも暑いですよね。
暑いですよね。
もう本当39度。
39度。ね、日本は30度台で住んでるなというところですが、こうヨーロッパを旅行すると寒くってなんかジャケットを買うとか、それがこう一昔前のこうね行動だったかもしれませんが、今や最高気温スペインとかギリシャで50度近くなって大変ですよね。
住めないですね、もうそうなるとね。
はい、
50度。
そして国連事務総長のグテーレスさんが今日地球は温暖化ではなく、沸騰化でいいんでしょうかね。
もう沸騰
してる地球って、人間は沸騰しかけているという、それに対して、
いや
医療従事者の立場からと全然
普通に住んでる医療従事者の立
場嘘です。
いやでも
どんな実感を持ちでしょうか。
いやもう僕らちっちゃい頃って30度になったらもう大騒ぎでしたよね。
はい、ならなかったですね。
ならなかった。それで打ち水したりしたらひんやりして、はい、で大体縁側でスイカ食べてっていうのが普通のスタイルでしたけど、もう今ね縁側なんかもう暑くていけないし、
はい、
でクーラーのない生活なんてまずありえないし、
ありえないですね。
で昔僕らがちっちゃい頃ってクーラー、寝るときはクーラー切ってねみたいな話だったのが、
はい、
もう寝るときもクーラーかけとかないと、もうこれ部屋の中で熱中症にやっぱなっちゃうっていうね。
睡眠時に熱中症で亡くなる、特に高齢の方は要注意という話ありますね。
僕だから今家で寝るときに、
はい、
僕もあんまりずっとかけてるの嫌だったんですけど、娘にね注意されて、パパもそのまま死んじゃうからって言われてクーラー入れられるようになって、
はい、
もう最初なんか寒いなと思ったけど、もう慣れてきたらまあ冷蔵庫の中だよという感じでね
ちなみに3個まで何度ぐらいに設定して。
いや25度ぐらいですかね。
あ、それはちょっと冷蔵庫に近い感じが冷蔵庫はまあ10度ですが、
でもね、でも
ちょっと25度大丈夫ですか。
いやでもね、ちょっと上げたりするともう子供に逆に下げられたりして、
は
い、もう何してるのみたいな死んじゃうみたいな言われちゃって、
っ
ていう。でもそれぐらいなんか、はい、本当自分が思ってたちっちゃい頃 の、
はい、
その京都での夏の生活と今って全く違いますよね。
本当です ね、
ね、普段だったら僕涼しい時走ったり、夏この数年前も、ランニングしたりしてたんですけど、はい、もう今年は怖くてとてもじゃないけど暑くて走れないですよね。
鴨川沿いもよくランニングされてると思うんですが、
はい、
鴨川沿いでもダメですかね。
鴨川沿いはだってもう火を遮るものがね、
あ、そっか、
逆にないので危ないですよね。
本当です
ね。はい、でしかも気温が高いから結局熱が逃げないので、
はい、
熱がこもっちゃいますよね自分の体の中にね。
はい、
いやもう怖くて走れないし、みんなに止められます。
まず大事な体だから
家内と子供に止められると、またそれも
お父さん
お父さんやめてバカなことしない
やっぱりこういう酷暑の中での、あのスポーツ、まあ、そランニングもスポーツですよね。
もちろんもちろんそうですね。
もう走ったらあかんっていうお気持ちは絶対そうだと思うんですが、そうですね、その夜寝るときにやっぱりパパが心配なんです ね、うん、
ね、
大切なんです ね、やっぱり。
ありがたいですよね、
本当ですね。パパは大切というところがよくわかりましたさあしかしですね、足立病院はやっぱり妊婦さんとかそれから赤ちゃんも、うんうんうん、たくさん出入りされると思うんですが、妊婦さんも大変じゃないかなと。
いや本当に大変だと思いますよ。
あるいは赤ちゃん、ベビーカーに、まあ、乗っている赤ちゃんも大変じゃないですか。注意すること、
まず、まず妊婦さんはやっぱりお腹が大きくて、それだけでも身重で大変なのに、暑いってなるともっと大変ですよね、でしかも特に妊娠初期の人はつわりなんかで、なかなかこう食べたり飲めたりできない時にこの暑さの中来ちゃいますと、水分がやっぱり補充できなかったりするとどうしても脱水がね、つわりをこう悪化させちゃうんですよね。
ほう、
だそういう意味ではもう本当にそんな無理して外をね歩かずに、もう家の涼しいとこにいて水分しっかり補給してこの暑い時は乗り切ってねっていうのはいつも僕らやっぱ言うようにしてますね。
あ、そうですか、
ね、で今、はい、あとお子さんね、もう赤ちゃんも小さい子供も地面からの距離がやっぱりね近いので、
はい、
大人が体感してるよりももっと暑いと思うんですよね。
そうですよ ね、
だからそう考えると
アスファルトの照り返しってすごいですよね。5度ぐらい高いんじゃないでしょうか。
多分ねそうだと思います、
はい、
そうすると大人と違って子どもたちって、
はい、
もう 暑いの嫌だとかっていうなかなかねそういう感じでは言えないので、はい、ちょっと注意してあげないと、だからあんまり暑い中やっぱベビーカーをしたりして外で歩くとかね、
はい、
っていうのは避けられた方がいいんじゃないかなと僕は思いますね、この暑いさ。
はい、それと、うん、まあ、ベビーカーもそうですけれど、うん、特に外国人観光客の方、今年は本当家族連れでたくさん来られてるんですが、
ね、そうですよね、
赤ちゃんとか、うん、もう本当に幼児とかちっちゃい子もたくさん来られてるんですが、ね、外国の方の男性は、うん、こうなんていうんですかね、抱っこというか、うんうんうん、おんぶというか、うん、まあ、あれもどうなんですかね、大人の体温、子供は迷惑じゃないでしょうか ね、
そうね。
ただやっぱりベビーカーで暑いよりはまだお父さんと、うん、共有してる方がマシなんでしょうかね。
そこはなかなかあんまりも難しいかもしれないですね。
難しいかもしれないというところ、
ね、も
う
外国人の旅行者の人がよく街中の木陰に入ってね、暑い中動けなくなって涼んでおられる姿を見るとやっぱりなかなか旅行もね、この暑い日本に来るのもこれから大変になってくるなっていうふうに、夏場は皆さん避けられるようになるかもしれませんね。
ああそうです ね、まあ、世界中が暑い、うん、アメリカのデスバレーなんかで
デスバレー、ね、
ひどいですよね。いやもう50度とか
あそこでね、マラソンあるんですよ、
はいはい、
デスバレーで、デスバレーで走ってるとランニングシューズのゴムが溶けるんですよ、走ってる最中に
今ミキサーさんがとかアメリカに留学されて、
いやいやいや、そういう大会があるんですよ、
はい
はね、もう世界は広い、いろんなことをみんなされるわけです、ね、
あそうですか。この前の祇園祭りの山鉾巡行で、鉾や山の引き手の方もやっぱりアスファルト上で、まああれはわらじがボロボロになっちゃったっていうのも暑さも多少関係あるかもしれませんね。はい、まあ大変だなというところなんですが、さあ澤田さんの近況で言えば、最近は大学で教えてらっしゃる、
うん、いやいや大学はね結構ずっと授業してたんですよ
結構いいですよね。
そうですね、学生さんとね、いろいろまず定期的に行ってる大学もあるし、
はい、
でこう時
々いくつか、
そうですね、同志社女子大学さんとか、
はいはい、
あと同志社女子大学さんの中でも看護学科と、あと栄養士さんの大学院社会人大学の授業もさせてもらってたり、であるいは他の大学の講義の中で、あの子宮がんの話とかをしてほしいっていう、あの依頼を受けることもあるので、そういうのであちこちでお話をさせてもらえることがだいぶ定着してますね今ね。
ああ、はい、そうですか。そしてですね、うん、あのちなみにお嬢様が、
あ、ね、
その今おっしゃった同志社女子大学に通学されてるんですよね。
そうですね、もう本当に、はい、なんでなんでしょうね、親が医療者やっててほとんど家にいなかったのを見てたのにね、
はい、
なんか医療者の道を選ぶっていう話になって、まあ、まあ僕としては全然もう、あの子供がそうやって選ぶのは嬉しかったんですけど、授業をやってる最中にそこに子供がいるのもなかなか
不思議な絵
なんだ。
え、そういうことあるんです
か。そうですね、
ほう、
なんかあの隠し撮りしてくれてますこれ。
でもあのそんなに嬉しいことはないと内心思っておられないですか。
いや、向こうは迷惑なんじゃないですかね、うん、向こうはね。僕は別にあの子供にこういう機会があるとは、いや本当にありがたいことだなと思って、はい、
あ、そうですか。これはあの、石冥利に尽きるというか、ね、こうなんかいいですよね、なんか羨ましいというか。
でもどう評価してくれてるか分からないですよ。
あ、それは分からないです ね。
いや、なんか話聞いたけどもう一つやったなと
そう
思ってるかもしれない
し。出会ったお父さん の、
いや、そんな聞かない、怖くて聞かない。
話出会ったって聞かないんですか。
怖くて聞かないです。
そうですか、はい、何にも言わないということはいいぞという、そういうことかもしれません。
そこ前向きに、
はい、そうですか。さあ、そして、まあ、そういう、うん、教育的なこともされてるというお忙しい日々ですが、どうでしょうか、この足立病院として、うん、子どもさんが分娩に立ち会うのを、うん、まあ許可したというかスタートしたというか、うんうんうん、
そうですね、
聞きましたが、
はい、
それは
もともとそういうやっぱ病院としてずっとやってきてるんですよね、
はい、
でそれがコロナで残念ながら本当にあの貴重な出産っていう人生に1回か2回しかない、
はい、
その立ち会いの場をね、そのコロナで僕ら失うことがやっぱり何個何個続いたわけです。でもできたらやっぱり元ある姿には戻していきたいっていうので、
はい、
でその第、まあ、5類になってからですね、コロナがね、5類になってから少しずつ今戻し始めてる。立ち会いもそうですし、はい、外来の付き添いもそうですし、
はい、
で入院の患者さんの面会もちょっとずつこう緩和をいろいろしてきてる、
はい、
っていうのが今の段階ですね。もうできたらその今出産回数ってもう一生に1回かに本当1回あるかないかじゃないですか。もうだんだん減ってきてるのでね、でその貴重な立ち会いっていうか、その
1回なんですね。
1回です、2回ある人
1回2回というところで 1点なんぼって、うん、なるんですから、
その貴重な、もう本当に貴重な人生のイベントですよね、
はい、
そこをもう今までそのコロナっていうことで奪ってきたっていうのはずっとやっぱり僕みんな心に引っかかってたんですよ、
はい、
ね、もうなんとかやっぱりもう戻せる時には戻したいとずっとみんな思ってたんです。
そうですか。
でだから今は戻しつつある、まあ、もちろんその前ある姿っていうよりも、まあそれは前向きにまたこのコロナっていう病気ウィズコロナになって前向きに変えていくっていう中のまた一環ですけれど、
はい、
でもあるべき姿には戻していきたいなっていう、
なるべくそれに近い姿に、
そうですね、そうですね、
というところで、
そうですね、うん、
ただその分娩に立ち会うって、うん、私が例えば、うん、あの娘が出産します、うんうん、分娩に立ち会いますかと言われたら、うんうん、そう怖くて立ち会えないっていうか、うんあの子供にとってその分娩に立ち会うという経験ってどうなんでしょう、
ね、やっぱりこう
ショッキングじゃないでしょうか。
いや、ショッキングだと思います実際、
はい、
それこそさっきのうちの娘もね、
はい、
下の次女が生まれた時にも立ち会ったんですよ。立ち会ってくれたんですね。
長女が、
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 で長女が次女 の、 その、
はい、長女が次女の
立ち会いをしたんですよ出産現場で。でもそれ帝王切開だったんですけど、もうねフラフラになって倒れたんです、であの看護師さんに連れられて行って別室で、
帝王切開、
うん、 でもその印象って倒れてフラフラになったけど、はい、うん、強烈にインパクトとしてやっぱり残ってて、
それはそうです、
命の誕生の現場を見れたと。
ほう、
でそれがね、まあ、結局それそういうなんていうんですかね、記憶とかっていうのが、はい、まあ、今のそれこそ進む道を決めたのかなっていうふうにはちょっと思ってはいます。それはもう親 の偏った見方かもしれないんですけど、
はい、
ということは子供にそういう、ね、命の誕生の現場に触れたり、
はい、
あるいは昔ね、その家で、はい、おばあちゃんが家でみんなで見とるとかね、
はい、
そういう命 そのいろんな現場っていうのは
生
まれたり亡くなったりっていうのは、
はい、
身近にあったんですよね、
はい、
でそういう生死をこうもう本当にみんなが身近に感じてた環境っていうのは本当は実は大事なんじゃないかなと思うんで、
なるほど、
分娩っていう貴重なイベントもね、やっぱり経験、もし、いや、もちろん嫌な人を無理やり経験させようなんて思ってないんですよ、
はい、
見たくないっていう人もいるし、
うんうん、
ね、ご主人の中でも僕はいいですっていう人もいらっしゃいますし、奥さんが私はもう勘弁してほしいっていう人もいるし、
はい、
でただ家族の中でそういう見たいとか立ち会いたいっていう希望があったら、そこは叶えてあげたいなっていうふうに思いますね。
あ、なるほどね、うん、やっぱり今おっしゃったすごくその昔はそういう、うんうん、生まれたり、うん、亡くなったりするのが本当に身近にあったというお話は、
ね、
なんかすごく大切なことを思い出させてくださったっていう、
ね、
そんな気がします、
ね、嬉しかったり悲しかったりっていうね、
本当です ね
残りますよね、ずっとね、
それがあの人の人生なんだというところですね、うんうん、いや、やっぱり澤田先生素晴らしいお話をされますこの後もお話伺います。引き続き足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄さんにお話を伺います。
お願いします。
はい、澤田森尾先生はなんか人生フリースタイルっていうまあいろんなこう競技にフリースタイルってあると思うんですが、あのなんかいい
どうですかね、
なんかいいですよね、フリースタイルな人生っていう、
全く何も考えてないっていうね、もうノープランで生きてるみたいな、本当そう思いますけどね。
違うんです、もうそういう言葉の裏ではやっぱりいろんなことをお考えだというのは皆さんよくご存知かと思うんですが、まあでもその見せかけだけでもそのあのノープランだよ白紙だよっておっしゃってくださる上司がいたらいいですよね。
いや、どうですかね、もうあのそうは言うてるけど今見せかけっていう言葉があった
いやいや本当にそんなはずはない。
いや、まあどうね、その場でその場所とか時間のあれでまた流れとかで、
はい、
もちろん僕も人間なんでねそこなんはあると思うんですけどでも総じて言うと、まあ、ほとんどノープラン
ありがとうございます。いや、いわっていう感じなんですが、いや、まあ、そういう中であの足立病院は日進月歩の足立病院なんですけれども、はい、ありがとうございます。卵子凍結という、
そうですね、
その、うん、不妊治療を、うん、結構あの力を入れて、
そうですね、
はい、まあ、そういう時代ですよね、
ね、
必要とされる。
うちの病院はもともと、もうあの今松尾さん言ってくれはったように不妊治療をね、あのやってる、で年間5000例 その高度生殖医療を提供してるっていう、まあ、そういう病院でもあるんですね。
出産件数の中のその5000例は何分の何人ぐらいですか？
5000例治療して1500人の赤ちゃんが1500人命が妊娠すると、はい、妊娠まで至ってると。でそのうちもちろんうちで産む人もいれば、
ほぼ3分の1、
うん、はい、うちの産む人もいればよその施設とかで、ね、はい、産む人もいるので、
はい、
前例がまあもちろんうちで産んではるわけではないんですけれど、
はい、
でもそうやってあの自分のところでも生殖医療をしながら出産も提供させてもらってるっていうのが、まあ、足立病院のもともとのありようなんです、
はいはい、
でそうやって生殖医療をずっとこう長年やってきた、
はい、
まあ、その信用っていうか信頼がね、やっぱり元になってて、で今回ね、そのうちの病院でやろうとしているのは社会的適用の卵子凍結っ ていうね、そういう卵子凍結なんです。で、卵子凍結で実は例えば女性の方で悪性腫瘍になったと、若い人でもなったと、そうすると、治療するのに放射線やったり抗がん剤したりすると、もう次にもしかしたら卵巣機能失われてしまうかもしれない。
妊孕性 の, そうあの弱体化というか、そういうことですか。そうです、
卵巣機能が排絶しちゃうと、
はい、
もう次治療が終わってね、幸い終わってもうそこはがんを、あの克服できたという時に、次の人生って言った時に、
そのがんは治った
けど、がんは治ったんだけどクオリティが下がると、
はい、
妊娠っていう選択肢がね、可能であれば残してあげたい、ね、
はい、
っていうことがあったりするので、例えばパートナーがいる人は受精卵っていう形で残すと、それは生殖医療でも確立されてるわけですよね、
はい、
でパートナーがいない、例えば若い子とか、
はい、
ね、そういう方は卵子を取って、で卵子を凍結すると。でそれは例えば20歳以降とかも、まあ、排卵してる人はね、そうやって卵子を凍結することができるっていうサービスを僕らやっぱ提供していかなあかんやろっていうことで今回始めたんですね。
今のはそういうこう、メディカルなっていうか、
医学的適用が、ごめんなさい、医学的適用のとこ、まあ、がんになったとかそういうところ以外で、はい、これからまあ社会、女性がどんどんどんどんまた社会進出っていう、もうそんな言い方も古いかもしれないけども、皆さんが働くようにやっぱり時代になってきて、でキャリアも上がってくると、はい、なかなかその産む年齢ってね、どんどんどんどんこの自分のキャリアアップで後々になっちゃったりすることがあるんですね、
はい、
でその時に若い時の卵子を取って残しておきたいと、質がまだいいか悪いか、これはもう年齢とか人によっても様々ですけど、できたら若い時の卵子を残しておくことで、ね、次そのもし次そのキャリアがうまくいった後妊娠したいって言った時にチャンスを、選択肢を残せるっていう、ね、そういうのがノンメディカルって、メディカルとノンメディカルっていうのを卵子凍結の2つの、はい、意味なんですよね、
はい、
でメディカルは今さっき言ってたようにもともとこう、
はい、
うちも提供してたと。で今回はこの社会的適用のところですよね。ここのところもだんだんやっぱり世の中がその女性の妊孕性温存に対してだんだんこう受け入れが、需要がで受け入れができてきて、みんながそれはやるべきだよっていう 気が熟してきたので、
はい、
そしたらうちの技術を、今まで蓄積した技術を持ってここを提供することでね、社会にちょっとでも役立てたらいいなっていう思いで開始をしました。
あ、
はい、
そういう気持ちをお持ちの働く女性って、本当は非常に多いでしょうね、
と思います。
安心できる、そういう医療機関ってあるのかな、ないのかな、どうなんだろうっていう、そういうところかと思いますが、
たくさん、多分たくさんそういうね、
はい、
サービスをやってる病院っていうのは 僕らもその全部は知らないんですけど、たくさんあると思うんですよね、
はい、
ただうちの強みは、今までその生殖医療をずっと積み上げてきて、蓄積されたその技術だとか信頼があるので、そこの上にそのノンメディカルなところも、社会的な適用のところも提供することで、患者さんに、ね、ちょっとでも寄り添うような
気持ちに、
はいはい、もう女性の衣装に寄り添うっていううちのそれこそポリシーと合致するのかなっていうことで、はい、ちょうど始める時期じゃないかなっていうことで、はい、
社会情勢を見てもやっぱりそれが必要とされるというところを判断したと、ね、
はい、
そう思います。いうことですね、とはいえ、やっぱりそういう冷凍保存する場合は受精卵に越したことはないということも、
そうですね、受精卵の方が安定的に、もう不妊治療、実は受精卵 の、はい、そのこれはもう完全に確立しているわけです。もう安定してできると、
は
い、で卵子の凍結もだいぶ技術は良くなってきたとはいえ、やっぱりこう全部凍結したものが全部例えば精子と受精させてね、
なかなか大変ですよね。
そこが全部が全部ではないんですね。だからこそ学会の
確率が、
そうです、はい、学会も日本産婦人科学会も動画を作って、ね、
はい、
これを見た上で判断してほしいというので、うちもその病院の特に始めるっていう時にその学会のホームページのここも一応みんなに見てほしいっていうことで 一緒にポスターを掲示させてもらっています。
あ、そうなんですか、うん、その動画っていうのはその卵が受精する動画、
あ、もちろん基本的なこともそうですけど、その
いろんな説明の動画ということですね。
決してバラ、その全部が全部成功するわけじゃない、成功率に関してもそうだし、ただ選択肢としてみんな知ってもらう、
あるよという、うん、
それを知ってもらうのに、はい、客観的に学会もやっぱりそういうものを作っておく必要があるので、
本当ですね、
うん、はい、これも古代航空やったら困りますからね。
本当ですね、はい、決してそれをあってはならないというところ、事実を伝えるという大切さですよね。
で、そういうことができるっていうことをきちんとね、
はいはい、
皆さんやっぱ知っておいた方が、選択肢があるっていうことをね、
本当ですね、
知らないっていうのが一番不幸なことなので、
そうですね、
ね、それも選ぶかどうかはもう個々別々のご事情があるからね、
はい、
その何でもそうなんです、選択肢を与えないっていうのが一番良くないので、
本当です、
選択する幅を皆さんにちゃんと伝えて、そのうちで皆さんに選んでもらうっていうのがやっぱ大事だと思いますね。
素晴らしいですね。
すいません、
やっぱり本当におっしゃるように選択肢がないというところがやっぱり行き詰まったり、本当に、
ね、
何か困ったことになるっていう、ね、そういう要因にもなるというところなんですが、です、はい、さあその日進月歩の足立病院、
はい、
8月に、
はい、そうです
ね、なんとオープンホスピタル、
は
い、ほう今ほ
うほう
ホスピタルオープンですかという、
ね、
どういうことですか。
いや、これね、これはもう本当に有志の、先生方とか有志の保育士さんたちが、
はい、
みんなその足立病院で生まれた子とかね、足立病院に興味がある子たちにみんな来てもらって足立病院見てもらおうと、ね、でそういう機会を作れないかっていうふうに話が、でどんどんどんどんもう本当にその皆さんでスタッフのみんなでそれを大きくしてもらって、
はい、
で実際足立病院に来て実際その産科のね、はい、医療の現場をみんなで見てもらったり、ね、あるいはちょっとこう白衣みたいなの着て、こうお医者さん風に写真撮ってみたりとかね、
は
あ
は
あ、でそういうことでその足立病院、まあ、まあ例えば生まれた子だったら、
はい、
もう一回こう自分が生まれた場所に戻ってくるわけですよね。
はい、
何か感じるものが多分あるんじゃないかなって思ったりするので、
ここであんた生まれたんやでってお母さんが説明すると、
私っ子なんやでって、ね、将来もしかしたら、そしたら私もやっぱり
5人に1人は足立っ子でしたっけ、
ね、本当京都、そうですね、市内の今そうですね、ありがたいことです、はい、
本当ですね。
でもそうすることで、はい、もしかしたら将来私も医療者になろうかなとかね、はい、ね、なんかそういうこう
絶対何か
記憶に残るといいなって本当にそれは思いますね。
感じるとか思うとかあるはずですよね。はい、それ、どなたが行かれても大丈夫なんですか。
一応この対象に関しては今限定はしてないので、
はい、8月6日、
はい
はい、足立病院の新東
の方です、ね、
新東の方、はいはい、何時から何時って時間制限
あるんですか。またまあ、
午後
ホームページ載せてます。
ぜひホームページをご覧いただいてうちの孫も足立病院で生まれたんやってもし思われたら、
ぜひ
その新しくなった素敵な病院を見るのもいいかもしれませんね。
子ど
も
たちがなんかみんな友達連れてきてくれるとね、なんかいいなと思います。
本当ですね、はい、そしてやっぱりそんな仕事に就きたいなとなんかお嬢さんのように思うと、な
うちにそのままみんな働いてくれたらいいなと。
ありがとうございます。ちなみに沢田森生先生もその時おられるんでしょうか。
もううちのね下の娘が行きたいって言ってるんで、自分が生まれたとこなんで。
うわ、すごい。
一緒に親として行こうと思います。
あれ？ありがとうございました。
ありがとうございました。